今日のところはイエスは復活と命っていうですね、重要な内容の箇所です。で、このそういう重要な箇所を書くときに聖書は何から書いてあるかということなんですが、ちょっとこれは日本語の訳の文とは原文とは少しニュアンスが違うので、元の文の書き方を書いておきますと、さてイエスが言ってご覧になるとというところですね。何でもないのことです。さてイエスを言ってご覧になると、これはですね、まずここのところ言ったという文語があるんですね。そしてイエスは、で次にですね、見た彼をとなるんですね。まず見た、そして彼を、彼ってラザロ、でそのラザロは何かというと、それを説明してですね、すでに4日、すでに墓の中、こういうことになっております。エルソン・オ・イエスス・ヒューレン・アウトン・テスラス・ヘデ・ヘメラス・ドーゴとか、そういうことですね。イエス、まず言った、イエスは見た彼、まず死んだラザラを見たということから始まっているんです。そのラザラはもう4日もなっているということはどういうことかと、これは2回も書いてありますね。今日のところではありませんが、39節を見たら、死んだラザルの死マルタが、主よ4日も経っていますからもう匂います。これも当然ですよね。夏であればもう4日もしたら通ってもそれはもう匂ってくるし、冬であっても家の中を暖かくしておるわけですから4日も経ったらそれは匂う。ということはどういうことかというと、3日間ぐらいはですね、時折心臓が止まってになってもですね、死んだように今のようにですね詳しくは見られないから、またですね稀には1回たす、もう4日なども絶対無理不可能、そういう意味でですね4日経ったっていうのはもういかなることがあっても無理だ、絶対に不可能ということを意味してるんですね。4日経った、ね、これイエスはその彼を見たということがあります。行ってみた、これはですね、まだマルタとマリアの家には行ってないんですね。でも最初から書いてあるんです。ちょっと考えたらつじつまが合わないような感じがします。だいぶまだ離れとったところでイエス様とマリア、マルタがおたんですね。漫然と呼んでいたらなんとなくイエス様が家行ってパッと会ったように思って、そうじゃないですね。それは、例えば三次節を見てもらった。三次節。イエスはまだ村には入ってなかった。マリアが行った時点でまだ村入ってなかったんです。マルタが出迎えた場所にまだおったんですね。ずっとおったわけです。そこまでまだ村のもっと村に入るもっと前のとこまで行って、マリアもわざわざ行ったわけです。それから家の方へ歩いて行った。それからやっと持った後で、墓のところへ行った。 38節にあります。そういうことで、38節にやっと墓に行ったと書いてあるわけですから、こういう一番初めの時点でですね、もうイエスを見た、でそのラザロを見たというのはどういうこと、どうしてだろうかと思わされます。これは、当然、ね、このラザロの家の途中にですね、墓地があったということも考えられるわけですけれども、そういうようなこと以外にですね、死んでしまったものをもイエス様は見つめているんだと、そこから始まっているというこの書き方が大事なんですね。イエス様の目にはですね、もう不可能はない、死んでしまったようなものを見つめる目、そういうことに、まあ、焦点を当てているところなんです。私たちは生きておるもの、元気なもの、きれいなもの、お金があるものとかですね、立派なものに目を留める、それがまあ当たり前みたいになっているんですね。一番みんなが集中して目を留めるのが今では政治とかあるスポーツですね。だんだんとそういうふうな傾向が強くなってきてしまって、非常にこの目立つものにみんなが目を留めるというところです。ところがイエス様はですね、こういうふうに死んでしまって4日までは絶対無理なと思うようなところに目を注ぐという、なんかそういうふうにですね、イエス様の眼差しというのは違うということから始まっているわけです。まあ、考えてみますと、2000年のキリスト教の歴史の中で、確かに人間がもう見捨てたようなところにですね、キリストの眼差しが向けられるというところがずっとあったんですね。イエス様ご自身がそうであったわけです。前のハンセン病とかいう病気、あるいは12年も長い出血、生まれつきの全盲の人とかいう場合には、当時の人たちは何にもできないから、もうあるいは汚れるから見捨てて、本当に捨てとったわけですね。みんなが捨てたところ、死んでしまったのに、いないと同じものをイエス様は見つめてくださったというところですね。そういうようなところが、こういうところにわざわざこの不思議な書き方ですね、最初に書いてあると、まあ、こういう何でもないようなことなんですけども、実は聖書っていうのは非常に不思議な書き方をしてあるんですね。まあ、これはヨハネのようなものを書いた、書くことはもう二度とできなかったんです。誰もそのぐらい聖霊によって導かれたので、私たち一見見て読んで分かると、なんかちょっと奥の方があるんですね。奥の奥がいろいろいろいろとあるようです。で、ベタニアはエルサレムに近い、15スタディオンってありますが、だいたいこれは 2.8 キロぐらいですね。 2.8 キロぐらいですから、まあ、歩いたらですね、坂道もあれば、まあ、3キロ近いとありますと、ゆっくりこう坂道あれば、まあ、でも1時間以内で行けるところなんですね、十分。だからエルサレムの町から多くの友人たちも来て、いっぱいここで、慰めに来ていたということも書いてあるんです。でマルタはですね、そういう多くの人の誰かがですね、イエスが来ていた、それを追い越して行ってですね、あ、イエスがというお方来られてるよと、あなたが尊敬している、あるいは信じているあの方がわざわざ来られてるよと言ったんですよね。で、マルタとマリア、ここでもマルタが先に立って行ったみたいです。対照的ですね。マリアはずっと家におった、マルタがさっと行ったみたいで、少々の距離があったみたいですね。割合村の入り口のところだったわけですから。そしてまず言ったことは、主よ、もしここにということは、死んでしまったもうラザロのところに追ってくれたら、ラザロは死ななかった。これと同じことをですね、これは次のところですが、32節にも言ってますね。32節も同じことをわざわざですね、繰り返して言っているわけです。こういうところもこのヨハネが強調しているところ分かります。 もしここにいてくれたら兄弟は死ななかった。ここにはですね、非常な信仰があるんですね。ラザロっていうのは死んでしまう、それだけ既得状態なわけです。そういうふうに非常に重い病気であったのに、イエスがもしそばでおったならば死ななかったというようなことは普通は信じられないようなことです。もう死んでしまうほど重い病気だったら誰が一緒にいたって無理だと思うんですけども、けれどもですね、もう死んで4日もなったらさすがイエスであっても絶対無理だと言うんですね。それはさっき見たようにもう臭く匂うほどになった、これも絶対無理やと、それもはっきりして、生きておる時にイエスが一緒におってくれたら死なないですんだけど、もう死んで4日もなったらこれ無理なんだと、もう不可能だ、もう絶望だ、ラザロに関しては希望はないと耐えてしまった。それなのに不思議なことにですね、この死んだということで非常にショックを受けて悲しんでいるはずなのに、22節で言っていること、マルタが言っていることは、これは重要なことなんですね。しかしそれでもあなたが神に願うことは何でも神は聞いて叶えてくださると、今でもその死んでしまった今でもはっきり分かっていますと言った。もう死んで4日もなったら無理だけど、それでもなおイエスはですね、何でもできるんだと。これはどういうことかといえば、希望のない絶望の中ででもイエスを信じ続けるということなんです。イエスの力を信じ続けると、そういう信仰をこのマルタは持っていたということを言おうとしているんですね。本来ならばもう死んでしまったらもうイエスも来てくれても役に立たない、もう諦めですね。イエス様が力があると言っても、そして来てもくれなかった、間に合うように来てもくれなかったじゃないか、来てくれて一緒に乗ってくれたら助かった、もうダメだと、もうすごいショックばかりで、もうラザロをとっても愛しておったわけだ。本来ですね、とってもその愛している同じ兄弟、それが弟死んでしまったら非常にショックでですね、もう神様に祈る気も起こらないということもあるはずなんですね。来てくれたら癒されると思って来てくれなかった。これは無教会の有名な指導者の藤井武っていう人がおりますが、その人の奥さんが非常に病気でですね、まだ若い30代、藤井武も30代でですね、子供が5人も、でどうしても神様が救ってくださるってくださるんだと信じ続けて、必死でですね、夜まま寝ないで祈る、必ず救ってくださる、まだ自分も30代ですからね、5人も子供って、伝道って独立伝道ということで、彼は東京大学の法学を出たような秀才だった人ですね。そして官僚になってたんだけど、その職業も辞めて、そういう困難な独立伝道ということに引き入れたわけです。それで奥さんがいなかったもとても困るということで、必死になった方を祈り続けたのに奥さんは死んでしまった。そしたら呆然としてですね、その藤井武は書物もたくさん書いた人ですね、岩波書店からも全集が発行された人でございますが、それでももうしばらくはですね、神様に祈るような気持ちも起こらなくなってしまった。力本当にパワーと向けてしまったということを書いてあります。でも必死になって祈り続け、信じて祈ったのにそれが全然聞かれなかったと言ったら、すごいショックを受けるというわけですね。すごい一番身近に、そういうふうにもう本当に気力も喪失するであろうと思われますが、そういう一番身近なものがなくなったときは、これは特別なときですよね。他人が亡くなってもあんまりピンとこないはずです。自分の家族っていうのは一番いつもいつも一緒だから、特別な、特にその兄弟父母というものですね、そういうものがあるはずです。それでもこのマルタはですね、そのような心が動揺して沈んでいるような中でも、あなたが神に願ったら何でも神は叶えてくださって、今でもって、そういうふうなことが起こった死んだ直後でも、今でもそれを信じていると、この信仰があるかどうかっていうことが私たちに問われているということなんですね。誰でももしイエス様がそばにおって力を表してくれたら、こんなことは生じなかったのに、 どうしてイエス様は共にいてその力を表してくれなかったんですか、うん、そういうことはよくあるはずですね。突然の大きな事故とかですね、突然の大きな苦しみとか、大きな問題が生じたとか、解決ができないようなことに直面してしまう。どうして神様を信じているのにそんなことが起こるのですか。神様は何でもできるのだから、もしそばにいてそういうことを防いでくれたら、そんなような苦しいこと、特別な事態は生じなかっただろうと。もう起こってしまった、もう祈る気持ちもなくなったとかいう場合もあるんです。だから私たち必死で祈ったことが次々と聞かれないように見えた時にはですね、もう祈らなくなる人おるわ。実際に私もある人からそういうことを聞いたことあるんですね。本当に身近な人で次々と嫌なこと、本当に苦しいこと、他の家庭で起こらないようなことが起こって起こってきた。もう祈っても聞かれない、もうずっと長い、もうそれが1年2年でない、もうこの頃は祈る気持ちがなくなってきたとかいうふうに聞いたことがあるんですね。そういうことが私たちの大きな分かれ目になると思うんですね。でそこから信仰から離れていくっていう場合もあるわけです。でここではそのようなですね、キリスト者迫害されている時代がもう当時始まっているわけですね。ですからどんなに祈っても祈ってもそういうサタンの手によって捕まえられてですね、むごたらしく殺されていく人たちが次々ともう出ておった時代ですね。そういうふうになってしまった時に祈れない、あるいはそれでもなお祈るのかということですね。そういうことがいろいろな嫌なこと、本当に苦しいことは生じて今でもなお信じていますと言えるのかということです。それがここで、出されたんですね。ヨハネ福音書は特にそういうふうにある実際に生じたことを通してですね、全ての人に当てはまるようなことをさりげなく書いているというのがよくあるわけですね。ですから私たちも、もうそういうふうにどうして主がしてくださらなかったんだろうかと思われるのことが生じて生じてしても、それでも今でも信じています、そう言い続けたいとこういうところから思ったわけですね。重要な点はその後のところですね。当然それはイエスがあなたの兄弟は復活するんだと言われたら、マルタはその当時のですね、ユダヤ人が信じていたことをそのまま信じていると言ったんですね。それは世の終わりの時に神を信じている者が死人から復活する、そういうふうに全部のユダヤ人ではないけれども信じるユダヤ人がいろいろもおった。例えばユダヤ人のこの神信じる宗教で一つの重要なサドカイ派っていう人たちは、モーセ五書といわれるですね、大事な創世記、出エジプト記、レビ記、ニース記、申命記、その中には全く復活ということは書いてない、一番重要な基本になるのは書いてないから復活はない、アブラハムであるのダビデであるのですね、ヤコブであるのが復活するようなことは全然言われてないではないか、詩編とかその他のもずっと後にできたんやと、そういうようなことで復活はないという人たちももちろんいろいろおったんです。けども一部パリサイ派の人たちはもっと後にできた詩編とか呼ぶ記には一部書いてある復活ね、それから復活はあるんだというふうに信じる人たちもだんだん増えてきたところがあるわけです。だからこのマルタもですね、世の終わりの時には復活をするということは信じていたんですね。だからこの当時のユダヤ人たちがかなりの人がもう信じるようになっていた信仰を根本から変えたのがこのイエスの言葉なんですね。イエスご自身が復活である永遠の命なのか、イエスは何でも今でもできるんだ、そして今信じているものはもう永遠の命を与えられるから、霊的には死なないんだと。 肉体は死ぬ、滅ぶ、焼かれる。けれど人間の一番根本のものはですね、もう死なないですね。もう永遠の命を与えられるから死なない。このように今生きてるとこからもう死なないような体になる。世の終わりにまでずっと眠ったような状態になって、世の終わりで初めて眠りから覚めるんだというようなことになって、今信じた時から早も永遠の命を与えて本来も死なないように変えられるんだというようなことは誰も考えたことがない、想像もできないような全く新しいことだったんですね。そういうふうに当時のユダヤ人は世の終わりになると復活すると、まあ、そういう表現も聖書の中にあるわけです。新約聖書もうヨハネの福音書はその点はっきりとですね、信じたら今その時にも永遠の命を与えられている。それはイエスご自身が復活であり命そのものだから、イエスを信じるということはその復活である命であるイエスと結びつくことなんだというわけですね。そういうふうに、その時まで誰も考えたことも想像もしたようなことが、想像したこともなかったことを、ここにはっきりとイエスは示されたわけですね。で、そういうようなことを言ったら、マルタがすぐにですね、誰もまだ信じていなかったようなそのようなことをですね、はいと言って、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子であり、神と同じであり、しかも何百年と予言されて待ち望んでいた救い主メシアであると信じておると言って、イエスが言われたら直ちにですね、それまで全然思ったこともなかったことを信じることができたというわけですね。こういうのがいわゆる啓示ということで、どんなにこう議論をして説明しても経験を積んでもわからないことがたった一言で啓示でわかる、そういうふうに信じられるわけですね。このことは、マルタがわざわざすぐにですね、イエスを迎えようと待っとっても構わないわけですね。イエス様は家に来てるわけだから、ラザロが来て遠くからわざわざ来てくれたですね、悲しみのために共に悲しもうとしてエルサレムからわざわざたくさんの人たち集まった。そこからその人たちを置いてパッといかんでもですね、少しの間待ってたら、もうあとしばらくしたらイエスが来るんだから、待っとっても構わないような。だけどマルタはですね、それを待ってるのではなくて、聞いたらすぐに行った。こういうふうに、ことイエス様のことに関してはですね、本当にすぐにマルタは反応するというところがあったわけです。まず落ちくるんだから、まあ、そのまま待ってようかと。みんな余計聞くれとんやから、まあ、こちらの方はちょっとお客さんにほっといていくわけにいかんというわけですね。すぐに行った。そうしてこのような非常に重要なこと、これは全聖書の中でも特別にですね、まあ、重要なことの一つなんですね。今信じた、世の終わりには復活するっていうことを信じた、それを超えるものだったんですね。これはイエス様が実際に3日後にですね復活した時にも、世が開けるか開けない、まだ暗い時に早い一部の女性がですね、走っていってそれで行ったとか書いてあります。急いで行ったと。男の弟子たちはまだ恐れ、こんなところとても墓なんか行こうと思わなかった。そういうふうなイエス様に対するある種の積極性というかですね、そういうのをここでも持っていった。 求めをそうすれば与えられるということはですね、イエス様に関してはですね、これは誰でもそういう説教性を本来持つことができるんだというわけですね。どんなことにパッとですね、反応していこうとしようとするのかということなんです。私たちはまずイエス様に聞いてみようと、何かあったらまずイエス様に考えてイエス様の御言葉に照らしてみようと、難しいことがあったらまず人間的にいろいろ心配するようにまず神様のとこ行ってみようという、まあ、そういうような姿勢であろうかと思うわけですね。そしてこの27節の一つの区切り、この信仰こそ一番大事な目的点なんですね。イエスこそは神の子でありメシアである。あのペテロがですね、前に別の福音書でもペテロがある時まで信じられなかった。フィリポカイザリアというところに行って、あなたは私を誰と思うのか、イエス様が弟子たちに問うたら、ペテロがですね、あなたこそは神の子って言ったわけですね。そしたらそれこそは人間の考えや理論ではわからない、神様が啓示して初めて分かったことだ。その信仰の上に信じる人たちの集まりを立てるのだって言われたことがあります。それにこのことは非常に大事なことがあってですね、一番そういうふうにキリストにとって大事なことが、自分の愛する兄弟が死んだという最も心が動転しているような時にですね、イエス様のところをまず行くことによって与えられたということなんです。だから時間がいっぱいあってですね、本もいっぱい読んでですね、考える時間もいっぱいある、そういう時に大切な信じがパーッと掲示されるというようなことは言っていないことであって、最も苦しいような時、闇のような時にも私たちイエス様に向かう心があったら、そこでですね、暗闇の中で光をちょっと消されるということも分かるわけです。それぐらいその真理、イエス様の真理ということは我々が普通を思うことと違うというわけですね。そういうことですので、私たちもこれは一人一人にとってどのような困難な状態が訪れるかもわからないわけなんですけれども、そのような時にも決してこのマルコが言ったように、それでも神様に願ったら、イエス様を通して願ったら必ず聞いてくださるんだという、その信仰をですね、どこまでも失わないように今私たちもしたいと思うわけですね。元気な時には元気な時の真理、また苦しい時、闇の時にはまた別の深い真理がまた掲示されるということを、そういうことから信じていきたいと思います。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。しばらく今日の御言葉を黙想したいと思います。感じたことなどがありましたら短くお話